さて、今夜、ゲストにお迎えしましたのは、お医者様なんですね。山口大学で、お医者様をなさっていらっしゃって、そして教壇にも立っていらっしゃる、准教授の笠岡先生です。こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、山口大学の大学院で主には教えてらっしゃるということですか？
大学院だけじゃなくて、医学部の学生にも教育をしてますし、付属病院で救急を中心とした診療にも従事しています。
お忙しいです
はい、
ね。
忙しいです。
ご先生、ちなみに先生、いただいた名刺の肩書きがあまりにもこう長すぎて、
はい。
実は私はちょっと割愛してしまったんですけれど
はい。
も、これをちょっとご紹介いただいていいですか？先生、長いですけど。山口大学大学院医学系研究科
そうですね。はい。
と、その後に続いてますね。
はい。これが、その専門を示す、
はい。
昔で言うと、講座名なんですけども、救急、生体侵襲制御医学っていうですね、ちょっとわかりづらいです
ちょ
よ
っと
ね。
正直、初めて聞きまし
はい。
た。
わかりづらいと思います。所属している私も時に忘れることがあるぐらいで、わかりにくいんですけども、以前使ってた名称で言うと、救急医学っていうで
救
す
急医
ね、
学。
救急医学っていう講座の名前が、大学の、体制の、変化によって、その名前が救急生体侵襲制御医学という
すごい難しい
やや
で
こ
す
しい名
よ。
前に変わりました。
自己紹介されるの大変ですね。
はい。
いつもはどういうふうにおっしゃってるんですか？
いや、いつもはもう簡単に、山口大学の救急医学の笠岡です
あ、なる
と
ほ
いうふうに分か
ど。
りやすいですね、その方がですね。
私、笠岡先生とご紹介したんですが、正確に申しますと、笠岡俊二先生で
い、
いらっしゃるんです
はい、
ね。
そうです。
先生は山口大学とはいつ頃からのお付き合いに？
というか、私の出身の大学が山口大学ですから、
じゃあ母校で。
はい、そうです。
そうです
はい。
か。それじゃあ、ご出身はどちらなんですか？
出身は県内です。下関市で育ちましたので、
じゃあもう
は
純粋に山口県で
い。
育ち、
はい。
そして山口県のために現在はは
い。
お仕事をなさっていると。
はい。はい。まさしくその通りだと
素
思い
晴
ま
ら
す。
しいです
ありが
ね。
とうございます。
どうしてまたその山口大学、また山口でその
は
ずっとこれから、今もお仕事なさっているわけですけど、
い。
やはり何か山口県という部分において
はい。
こだわりというかあるんですか？
はい。自分のその育った場所で、両親も住んでますし、地元の大学の医学部を一番目指してましたので、卒業する少し前に、県内に進出というのも考えたんですけども、結果的にいろいろ先輩のおすすめとかもあってですね、山口大学の、医局に入ったっていう感じですね。
なるほど。
は
途中カリフォルニア大学で
い。はい。
研究
はい。
員をな
研究
さっ
ですね。はい。
て、これがどのくらいですか？
これはちょうど2年間であ
、
すね。
そうですか。
はい。
で、あとはもうとにかく山口大学では
い。
大学のために
はい。
いろいろと尽くしてらっしゃるわけ
そう
で
です ね。大
ね。
学というか、医師ですので、診療ではやっぱ地域のですね、もう市民、県民の方はですね、やっぱり診療の対象にしてますので、そういう地域医療に、頑張ってるというふうには言えるかなと
な
思
る
い
ほ
ま
ど。
すし。
拝見しますと、やはりもう救急がご専門という感じな
は
ん
い、
ですよ
そうです
ね。
ね。ただ、私が卒業した、これ今から25年前ですけども、その頃はまだ救急医学の講座はありませんでしたので、卒業したすぐは内科の方にで
内
す
科。
ね、入って、内科全般から、特に循環器疾患といいまして、心臓の病気を中心に診療を行ったりとか、研究を行ったりとか、そういうのをずっとやってました。
そうですか。
はい。
さ、そんな笠岡先生に今夜はいろいろと話を伺おうかと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今宵は山大、山口大学から、今夜は笠岡俊二先生にお越しいただいております。お医者様ということで、
はい。
救急ご専門ということなんですが、
はい。
先日私、 とあるところで山口県にもドクターヘリがいよいよ来るよという噂を耳にいたしまして、はい、わそうなんだと思っていたら、はい、実はそれを先生ご専門でいらっしゃるんですよね。
はい、まあ、今私がある意味で中心になって、この導入の準備を今進めているところです。
なるほど、はい、このドクターヘリをこの導入されるいきさつというのは何かやはりあったんですか。
はい、まあ、日本においてその救急医療にヘリコプターを、まあ、使うっていうことがここ十数年来ずっと進んできてまして、で、これまでに日本国内で、23機ぐらいが、まあ、ドクターヘリとして使われて、
はい、
運航が行われてます。でそういう状況の中で山口県でも、うん、そのドクターヘリ、まあ、これは救急医療専用のヘリコプターで、うん、医師や看護師が、うん、そのヘリコプターに乗って、救急現場に行って、まあ、救急現場から、医療を行うっていうそういう仕組みなんですけども、はい、まあ、その必要性っていうのを山口県においてもあるっていうことをですね、うん、少し前に調査研究して分かりましたので、うん、積極的にこれを導入していこうということで、山口県の担当者やあるいは病院の関係者といろいろ協議しながらですね、今その、運行開始前のいろんな準備をしているところで、ドラマのコードブルーっていうですね、ドラマでも非常に国内で注目されて皆さんご存じの方多いと思うんですけれども、ね、あのドラマの中でもですね出てくるキャッチフレーズでまだ救える命があるっていうですね、うん、そういうキャッチフレーズ出てくるんですけども、山口県でもですね交通事故とかあるいは急病とかで多くの方が亡くなられてはいるんですけども、はい、より早く救命医療を行うことで救える命が山口県にもですねもっともっとあると、
はい、
そういう思いでドクターヘリをやっぱり山口県でも始めようということで、今いろんななかなか課題はたくさんあるんですけれども、今そういう形で今前向きに準備を進めているところです。
なるほど、やはりどこでも置けるというわけではないんですね。
はい、そうですね、うん、まずヘリコプターが常駐するためにはヘリポートっていうですね、はい、決められた場所が必要です。で少し前までは山口県内の救急病院でちゃんとしたヘリポートを持っているところっていうのはなかったんですけども、はい、まあ、ドクターヘリが始まるということで、うん、県内の救急病院でもですね1箇所2箇所とヘリポートの整備が進められてまして、はい、実は現在そのいわゆる基地病院になる山口大学病院でも、今ちょうどヘリポートの工事をしておりまして、はい、で今月10月の下旬には一応立派なヘリポートが完成する予定になっています。
じゃあ少しずつ現実が目の前にこう、はい、現れた感じですよね。
はいはい、そうですね、はい、
で先生そのドクターヘリドクターヘリって私たちそれこそコードブルーなんかを見ているので、
はい、
なんとなくは分かっているとは思うんですけれども、はい、さっき先生がおっしゃったように要するに空を飛んでる間も、
はい、
救命のための治療ができる、
はい、そうですね、
まず一つそれは、
はいはい、
ということですよね、
はい、そうです。
ということは、まあ、それに従事して乗られる先生がいらっしゃる、はい、ということですが、はい、やはり特別な何か訓練とかっていうのは必要なんですか。
はい、はい、それはもちろん必要で、まずはその現場に行って救急現場で対応できる、うん、まあ、専門的なその医療の知識とか技術が必要だと思います、うん、
はい、
でそのためのその資格として救急専門医っていうですね、はい、そういう救急医学会が認定している資格があるんですけども、そういうその救急の専門医 の資格を持っている医師がやっぱり望ましいと思いますし、さらにまあ、ヘリコプターという特殊な環境ですので、うん、そのヘリコプター その特殊な環境に対するその、うん、対応というかですね、そういうことでそのヘリコプターに対するその知識を学ぶ講習会なども、うん、受けてもらって、でその上でヘリに乗ってもらおうと思っています。
実際に山口県でこの度そのドクターヘリが、まあ、 運行するようになった場合に、
はい、
もうそういったスタッフっていうのは確保なさってるんですか？
はいはい、今それは育成を行っているところで、まあ、医師とまずは医療スタッフで言いますと、はい、医師と看護師ということなんですけども、うん、まあ、山口大学病院の救命センターにですね、勤務している医師と看護師を中心に育成を行ってまして、まあ、現段階でだいたい8名ずつぐらいですね、うん、今訓練を行っているところです。
そうですか、頼もしいですね。
そうですね、はい、
さて今宵は山大笠岡俊二先生にお話を伺っておりますけれども、なんと今かかった曲がコードブルーのあの曲ですね。先生、さすが今日はご用意いただいたようで、
すごくいい、はい、ドラマに合った、いい曲だと思います。大好きです。
でもやはりああいうドラマがあったおかげで、はい、少しこのドクターヘリの認知度も広がったと思うんですよね、はいはい、ですから知らなかった人たちもなんとなくそれがこう少し分かるような、はい、皆さん多いと思うんですけれども、はい、で実際にはこのドクターヘリがどんな、まあ、役割を果たすのか、
はい、
必要性っていう部分でちょっと詳しくお話しいただいていいですか？
わかりました。通常その救急で患者さんが発生しますと、はい、私たちは救急車っていうですね、その方法を用いると思うんです。で119番通報して消防署から救急車が来て、で、まあ、必要な処置をして病院に運ぶと。でその時にその現場の場所の位置とか、あるいは搬送までにするのに時間がかかるっていうことで、119番通報されてもなかなか病院に行って医師の治療が受けられないっていうような実態があります。でそういう状況の中でより早くその救命医療を行うっていう点で医師をその現場に派遣するという仕組みの一つとして、実はドクターカーっていうですね、車で行くっていうですね、そういう仕組みがあるんですけども、ただそれだとその、行くその範囲がやっぱり限られてますので、うん、よりこう広い範囲にですね、医師をその早く派遣するということで、まあ、ヘリコプターを活用すると。で実は海外ですね、アメリカやヨーロッパではもう30年くらい前からそういう救急専用のヘリコプターが活用されてまして、救急医療に利用されてきてるんですけども。
そうなんですか。
はい、で日本はそういうので海外のその状況を手本にして、約十数年くらい前から、うん、その、検討がですね始まって、で年々そのドクターヘリのこう導入が増えていってるんですけども、やはりドクターヘリは空飛ぶその病院っていうかですね、うん、そういうイメージで病院が遠くからやってくる。
あ、
でその場でまあ、医師にしかできないですね、うん、そういう医療行為を行って、はい、患者を救命するっていうですね。ですので、まあ、当然そのヘリコプターで患者も運びますけども、うん、もっと重要なのは医師をその救急現場に運ぶっていうですね、医師を派遣するっていう、うん、そこがすごくやっぱり重要なポイントだというふうに思います。
日本、まあ、山口もそうですけど、日本は本当に島も多いですし、はい、離島が多いですよね、
はい、そうです。
この場合大変役に立つというか、
はいはいはい、
早く人の命も救える、はい、ということになりますよね、
は
い
は
い、
それはすごく期待されるところで、私も実は知らなかったんですけども、はい、山口県は日本の都道府県の中でも、はい、まあ、上位にランクされるぐらい離島が多い、県のように、友人の離島がですね、はい、多い県とされてますし、あと、まあ、山間部もあって、なかなか救急車ではアクセスできない地域もありますので、まあ、そういうところへ医師を派遣するっていう面ではですね、やっぱそのヘリコプター、実はゆっくり飛んでいるように見えるんですけど、はい、新幹線並みの時速ですね、200キロ以上で、
スピードが出るんですね、
はい
はい、
飛びますので、基地病院の山口大学からですと、だいたい片道30分以内で県内が、うん、漏らされると いうことに なります。
だって渋滞ないですもんね、先生、
はい、
空は。
はい。
ああ、そうですか。はい、じゃあかなりの、それじゃこれまで その各県での成功率というか、はい、そのまあ、いわゆる、はい、救われた人の命っていうのはかなり。はい、多くなってるんでしょうね。
は
い、
それはまあ、なかなかこう検証は難しい部分もあるんですけれども、他県 の例ですね、まあ、平均的に一つ の基地病院でだいたい年間300回から400回ぐらい、ヘリが出動しているみたいですけども、まあ、多くがやはり重症患者さんで、うん、まあ、場合によっては命を落とされている方も少なくないと思うんですが、救急車で対応した場合と比べてですね、ヘリと対応することによって死亡者が、まあ、減っただろうという予測や、うん、あるいは大きな怪我等で後遺症が残るところを、うん、後遺症が残る方が減ったっていうですね、まあ、そんなことも報告はされてます。
はい、いや、もうこれは山口県 の県民にとりましては非常に嬉しいニュースでした ね。実際にはいつ頃から、はい、活動というかするんでしょうか。
はい、今いろんな準備をですね、しているところで、うん、まあ、予定では1月の下旬ぐらいからですね、はい、運行開始を目標にですね、うん、今いろんな調整をしているところです。
もう間もなくですね。
はい、そうですね。はい、
さて、今宵は山大、今夜笠岡先生にいろいろとお話を伺いました。なんかドクターヘリがいよいよ就航となると私たちもすごく嬉しいんですけれども、
はい、
でもそれ以上に先生やはり携われた分だけ、はい、もう今嬉しくってドキドキなさってんじゃないですか。
いや、いろいろ不安も今課題がいろいろありますので、そういう課題をね、うん、まあ、一つ一つクリアしながらいい形で始めて、でそのドクターヘリによってですね、やっぱり県民の方が命が救われるというのを見るとやっぱりすごく嬉しく思いますし、まあ、そういうそのドクターヘリにですね、はい、していきたいというふうにですね思いますし、いろんな方々のですね、うん、協力を得ながら、うん、やっていけたらいいなというふうに思っています。
そうですね、はい、私たちも空を見上げてドクターヘリが飛んでいるのを見て、はい、ああ、また一人命が救われたなって、はい、ほっとできる、そんな日がもう近いことを楽しみにしたいと思いますけれども、
はい、そうなりたいと思います。
はい、もう本当に最後の最後お別れになって、こんなあれもおかしいんですけれども、先生、お医者様としてこういうお仕事ばかりに携わってらっしゃるわけではないと思うんですが、
はい、
日頃はどういうことでストレスを発散なさってるんですか。最後に一つだけ。
まあ、飲むのも好きですが、やっぱり映画が好きで、うん、まあ、いろんな映画をこれまでもたくさん見てきましたけども、はい、やっぱ特にもう忘れられないのがSF 映画のスターウォーズの世界はやっぱり忘れられないですし、DVD にもダビングして、
それほど
シリーズを持ってますけども、
そうなんですか。はい、で最近よくご覧になるの
は、最近はですね、まあ、仕事柄かもしれませんが、災害関係のパニック映画をですね、見ながら勉強してます。
なるほど、やはりどうしてもお仕事と結びついてしまうんですね。はいはい、
そうですね。
そうですか。はいはい、そうですね。じゃあ、映画をご覧になって、はい、体を動かされたりしないんですか。
体はですね、なかなか動かす時間はないんですが、まあ、割と最近始めたゴルフで時々、
はい、
ストレス解消してますけども、実は昨日もラウンドしてきましたが、嵐の中を。
昨日そういうちょっとお天気悪かったですもんね。
はい、
その中でも、
はい、その中でもやってきました。まあ、スコアは聞かないでください。
なるほど、はい、そうですか。まあ、でもそんな風にお好きなことをなさりながら、はい、でももう日頃は山口の皆さんのために日々ね、はい、医学の道を邁進してらっしゃるということですよね。はい、ぜひ本当にドクターヘリが皆さんにとって、はい、本当に就航してよかったなと思えるような成功しますように心からお祈りしております。
ありがとうございます。
は
い、
先生頑張ってください。
はい、頑張ります。
今夜本当どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。